地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。本日のテーマはパーキンソン病です。講師として済生会滋賀県病院神経内科部長の藤井明弘先生に来ていただきました。藤井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマはパーキンソン病です。藤井先生、まずこのパーキンソン病のパーキンソンとは一体何の意味なんでしょうか。
はい、パーキンソン病という病名の由来ですが、この病気を初めて報告したのがイギリスのジェームス・パーキンソンという医師だったので、この医師の名前にちなんで付けられた病名です。
はい、このパーキンソンというのは人の名前なんですね。パーキンソン病の患者さんは世界にどのくらいいらっしゃるんでしょうか。男性と女性ではどちらが多いんでしょうか。
パーキンソン病は全ての人種に存在しており、はい、全世界で500万人のパーキンソン病の方がいると言われています。うん、世界ではやや男性に多く、日本ではやや女性に多いと言われています。
日本人に多い病気ではないんでしょうか。滋賀県にはどれくらいの患者さんがいらっしゃるんでしょうか。
日本ではやや少なく、10万人あたり100人から150人と言われています。うん、平成20年頃の調査なんですけれども、日本にはだいたい12から14万人程度の患者さんがおられ、滋賀県には約1500人程度の患者さんがいると言われています。
はい、ではこのパーキンソン病はどうして発症するんでしょうか。遺伝するんでしょうか。
どうしてパーキンソン病になるか、直接の原因のは分かっていませんが、はい、脳内の神経伝達物質の一つであるドパミンを作る細胞が徐々に減少して、脳内のドパミン量が不足することで症状が起こることが分かっています。うん、パーキンソン病の 5から10% ぐらいは血縁者に発症者があり、家族性に起こってくると言われ、家族性パーキンソン病と言われています。
はい、パーキンソン病の特徴的な症状としてどのような症状があるんでしょうか。詳しく教えてください。
わかりました。パーキンソン病には4大症状と言われる特徴的な症状があります。
はい、
1つは手足の震えです。力を入れていない安静時に震えます。うん、次に筋肉の緊張です。関節を曲げ伸ばした時、筋肉が固く緊張して抵抗を感じてぎこちなく動きになります。3つ目が緩慢な動作です。動作が遅くなったり、動作そのものが少なくなります。また顔の表情もあまり変わらなくなります。4つ目が姿勢制御の障害と呼ばれるものです。
はい、
体が傾いた時、足を出して支えたり、姿勢をうまく立て直すことができず転びやすくなります。これら4つの症状をパーキンソン病の運動症状とまとめて言うこともあります。
はい、わかりました。他にもいろいろと症状が出る場合があるんでしょうか。
その通りです。パーキンソン病では先ほど述べた4つの運動症状でなく、運動症状以外の症状が出現することは知られています。
うん、
例えば頻発なのが便秘症状です。まあ、他にも睡眠障害、起立性低血圧、嗅覚の低下、痛みやしびれ、下肢の浮腫などさまざまな症状を伴うことが知られています。
大変な病気なんですね。ではパーキンソン病とパーキンソン症候群というものがありますが、どこがどう違うんでしょうか。
はい、パーキンソン症候群とは手の震え、筋肉の緊張、緩慢な動作などパーキンソン病によく似た症状を呈する疾患を総称しています。
はい、
この中には薬剤の副作用が原因だったり、脳卒中など脳血管障害が原因だったり、あるいはパーキンソン病以外の変性疾患が原因だったりもします。
うん、 もしこのパーキンソン病を疑う場合ですね、どのような検査をすればいいんでしょうか。また紛らわしい似たような病気はあるんでしょうか。もしあればその鑑別方法も教えていただけますか。
はい、パーキンソン病と紛らわしい似たような病気は、先ほど話しましたパーキンソン症候群を引き起こす疾患になると思います。
はい、
まあ、これらを、まあ、区別するためには一般的な検査として脳 MRI を検査をしますし、うん、まあ、特殊な検査としてはパーキンソン病で異常が出るドパミンという神経伝達因子を見るダットスキャン検査や、パーキンソン病の自律神経障害を診断する心筋 MIBG 心地グラフィー検査を施行します。まあ、これらの検査で異常が出ますとパーキンソン病の可能性が高まります。
はい、それではパーキンソン病の治療についてお伺いしていきます。どのような治療方法があるんでしょうか。最近の治療方法も含めて詳しく教えてください。
はい、パーキンソン病は脳内のドパミン不足により手足が震えたり筋肉が硬くなって動きにくくなっているのです。
はい、
そのためドパミンを補充してドパミン神経系の神経伝達を修復することを行います。進行した患者さんには脳深部刺激療法という脳に電極を埋め込む手術を行う場合もあります。
はい、先生が治療に難従する患者さんはどのような患者さんなんでしょうか。
治療の初期は薬の効きがよく経過は良いのですが、
はい、
進行期になると薬剤が短時間しか効かなくなるウェアリングオフと呼ばれる状態になります。
うん、
このような状態、時期になるとパーキンソン病の患者さんの治療管理が難しくなります。
はい、どのような場合に手術をするんでしょうか。手術をすれば治ることもあるんでしょうか。
まあ、簡単に言うと、まあ、内科的治療、薬物治療を十分行っても改善が不十分な場合に考慮します。
はい、
手術すると症状が軽減され薬剤の減量が期待できます。
この病気は命に関わるんでしょうか。また認知症とは何か関係があるんでしょうか。
はい、生命予後は決して悪くなく、平均余命は一般の人より 2,3 年短いだけです。またパーキンソン病患者の全体の約 30% ぐらいに認知障害を認めます。
はい、
パーキンソン病では一般の人より4から6倍の割合で認知症になりやすいと言われています。
パーキンソン病の症状はどんどん進行するものなんでしょうか。みんなが身体障害者になるんでしょうか。どのような経過をたどるのか詳しく教えてください。
はい、まあ、適切な治療を行えば通常発症後10年程度は普通の生活が可能と言われています。
はい、
それ以後は個人差があり介助が必要になることもあります。
パーキンソン病の患者さんはどのようなことに注意して日常生活を送る必要があるんでしょうか。またリハビリはどのようなことをすればいいんでしょうか。
はい、パーキンソン病の方は転倒する不安や恐怖から歩行可能な状態にも変わらず歩行しなくなり、そのため筋力低下やバランス障害がさらに進化し歩行障害がさらに進行する場合があります。なるべく歩行するように外交的な生活を送るよう心がける必要があります。
はい、
そのためリハビリテーションは非常に有効な手段だと思います。症状が進行した時期にはパーキンソン病特異の現象である矛盾性運動を活用した歩行練習があります。矛盾性運動とはすくみ足で一歩も足が前に出ない方も床にテープなど線が書いてあるとそれをまたごうと足が自然に出たりします。パーキンソン病の患者さんは横断歩道ではうまく歩ける場合がありますが、それはこの矛盾性運動が関係していると言います。まあ、家庭内の廊下でテープなど線を引いて歩きやすくする工夫もできます。
はい、わかりました。では何か公的な援助制度のようなものはあるんでしょうか。
はい、まずパーキンソン病は国の特定疾患治療研究事業の対象疾患です。
はい、
ただ全員が対象にはならず比較的重症度の高い方が対象となります。申請が認められますとパーキンソン病に関する治療費の一部負担してもらえます。またパーキンソン病に変わらず対象となる公的援助として介護保険制度、 身体障害者福祉制度があります、まあ、かかりつけ医の先生にご相談ください。
はい、わかりました。では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、パーキンソン病は決して珍しい病気ではなく、まあ、最近病気の診断治療が非常に進歩してきた病気の一つです。
はい、
何か心配なことがございましたら、まずはかかりつけ医の先生にご相談ください。
はい、大変よくわかりました。藤井先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のこの時間は済生会滋賀県病院神経内科部長の藤井明弘先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。